はじめに皆様の修法の中に、5番ですね、今週の金曜日徹夜祈祷会が捧げられます。夜の8時から、今まで通常では9時から行っておりましたけれども、夜の8時から明朝の朝2時まで徹夜祈祷会を行いたいと思います。先ほど浩子姉妹がお祈りしていただきました、心を合わせて2人3人主の名によって集まるところに主が共におなれ、そしてその祈りを聞いてくださる。特別に今回のこの徹夜祈祷会においては、霊宣教師のビザ取得のために心を合わせて教会の祈りを捧げたいと思います。ビザがなければ帰ることができません。今かと霊宣教師が待ち望みながら主の時を待っております。私たちは主の働きに心を合わせて、世界宣教、インドネシア宣教のために一日も早くビザが取得されて帰国に備えていくことができますようにと、今週の金曜日は夜8時から、9時だとちょっと遅くてという方がいらっしゃると思いましたので、8時からそして2時まで総点祈祷会がありますから、2時まで、としたいと思います。途中帰られる方もちろん結構です。また泊まって行かれる方ももちろん結構です。とにかくここに集まって心を合わせて祈る教会の祈りに力があります。別のことはあれやこれや思っているのではない、一つ主の御心、世界宣教のために、また主が成したいことのために、この金曜日の夜は特に心を一つにして祈り、主が天の門を開いてくださることを期待して集まりたいと思います。よろしくお願いいたします。教会の祈りに支えられまして、先週は私を含めて10名の者たちが福岡新生キリスト教会の第50回日中間合同世界宣教リバイバル聖会に出席をしてきました。まだ帰ってきていない者もおりますけれども、一人一人が聖霊の火に燃やされて主の語りかけをいただいて帰ってきたことを信じます。皆様の背後の尊いお祈り、熱いお祈りを心から感謝いたします。イエス様はルカによる福音書12章の49節で、私が地上に来たのは火を投じるためです、聖霊の火を投じるために私は来たのです、その火が燃えていたらとどんなに願っていることか。このイエス様の思いを受けまして、50年聖会を続けられてきたのは、このイエス様の思いを受けて武田博先生が、もう文字通り日本のリバイバルのため、世界宣教のため、聖霊の火が下るように、燃えているように、私たち一人一人が主の御心を行えるように、そのようにして、イエス様がこの後50節ではですね、私はそのために受けなければならないバプテスマがあります、これ十字架ですね、そのために私は十字架の道を通らなければならない、このイエス様と同じようにして文字通り命を捧げて犠牲を持って50年この祈りを導いてこられましたこと、それゆえに多くの身が武田博先生の祈り、先生方の祈り、生徒たちの今日までの涙の祈り、そしてそれを通して世界宣教が前進し、この間この日曜日宣教報告で8組の宣教師の報告を伺い、そしてさらにはこの集会にもう前の方に子どもたち、若者たちが座ってですね、もう熱く祈って御言葉を聞いている、この50年の命が豊かに今実を結んで新生教会に素晴らしい主の栄光が表されておりますことを、また改めて知ることができ、主の皆を褒め称えました。そして今回、韓国からキム・ヒョンミンというですね、光の市場教会という教会ですけれども、そこの女性牧師の先生が講師としてお越しくださいまして、韓国ではですね、女超四義と呼ばれるほどに今力がある先生ですね。私も超四義先生は本でしか読んだことがありません。実際に説教を聞いたこともありませんけれども、しかしですね、本当に改めて初めて、カリスマですね、神様の力を受けたこの先生のお姿を体験することができました。50回目の聖会に、ふさわしく、また聖霊の力、予言の力、証ですね、に満ちている素晴らしい神様の恵みを受けて、牧会伝道、韓国のリバイバル、世界宣教のために用いられている先生がお越しくださいまして、3日間 命の御言葉をいただき祝福に預かりました。しかし同時によくわかりましたことは、50回目でありましても、カリスマのある先生でありましても、主が語りたいことは変わりません。主がおっしゃっていることは新しいことではありません。特別なことを、何か50回目だから主が語られたのではないし、カリスマ牧師だからなんか全然新しいことをですね語られたわけでもありません。すべて聖書に記されている通りのこと、聖書以上でも以下でもない、今日まで私たちに語られてきたこと、同じこと、何か特別なことではありません。今回キム・ヒョンミン先生がお語りになられたこと、それはクリスチャンの生活は聖霊に満たされて、いつも祈り、御言葉に従い、そして伝道する、この三つ、これが聖霊に満たされて生きていることの証です。これ皆さん初めて聞いた人いませんよね。祈るの、御言葉に従うの、伝道するの、これ初めて聞いた方、ある方は手を挙げなくても結構です。これ初めて聞いてないですよね。もう多分救われた時から聞かれているメッセージだと思います。クリスチャンであれば聖霊に満たされて、いつも祈って、いつも御言葉に従って、そして福音を伝えるんですですね。そして先生がおっしゃいました、もしこれらのことが欠けているならば、それは聖霊に満たされていないんです。クリスチャンでありましても、イエス様を信じていましても、聖霊の恵み、聖霊のご支配に預かっていないということだけのこと、ということだけのことといったら大きいことなんですけれども、でもそれだけのことなんですよ。クリスチャンだってイエス様を信じます。ですから主がおっしゃるように祈ります。教会に集まって祈ります。主がおっしゃる通り御言葉に従います。そして御言葉に従って祈りましたら聖霊を受けますから、伝道します。福音を伝えずにはおられなくなります。何の不思議なことではないんですよ。当たり前のこと、当然のこと、そのことを50周年にもう一度改めて語ってくださり、ですから私たちはいつも聖霊に満たされていなければなりません。いつもそのために祈りの生活を送らなければなりません。そのように語られたわけであります。これはイエス様を信じて神の子とされた皆様、クリスチャンには等しく与えられる神様の恵みであり祝福であると信じます。言い方を変えるならば、私たちに与えられるべき神様の恵み、皆様が等しく受けるべき聖霊の祝福であると信じます。何か特別な先生だから、カリスマがあるからこれを受けるのではありません。みんなイエスを信じる者たち、そしてイエスに従う者たちは、この聖霊の恵みを受けることになっております。信じます。そのように今日も皆様がここに集められたことを信じます。そしてもう一つ、今回キム・ヒョンミン先生が何のとなくお語りになりましたこと、それは御言葉に従うということです。ちょっとですね、その時語られた御言葉、とっても大事な御言葉なので分かち合いたいと思います。申命記28章を開きましょう。申命記28章323ページ、323ページ、申命記28章の1節から6節までをご一緒に読みましょう。323ページ、申命記28章の1節から6節をご一緒に読みましょう。申命記28章1節から6節です。323ページ、申命記28章の1節から6節をご一緒に読みましょう。3、はい。もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならば、あなたの神主はあなたを地上のあらゆる国民にはるかに勝ったものとしてくださる。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うならば、これらの祝福はすべてあなたに望み実現するであろう。 あなたは町にいても祝福され、野にいても祝福される。あなたの身から生まれる子も、土地の実りも、家畜の産むのも、すなわち牛の子や羊の子も祝福される。カゴもコネバチも祝福される。あなたは入るときも祝福され、出ていくときも祝福される。アーメン。すごいですよね。カゴも、コネバチも、もう持っているもの全部が祝福されていく。この祝福は14節まで続いていきます。けれども私たちはいつもこの3節以降の祝福ばかりに焦点を当てて、このような祝福、このような祝福、この世にあって満たされること、この世にあって祝福を受けること、出ても入っても祝福されること、コネバチも鉢も持っているものすべてが祝福されること、仕事が祝福されること、家庭が祝福されること、子供が祝福されること、いつもいつも私たちは祝福に焦点を当てているけれども、私たちが祝福ではなく焦点を当てなければならないのは、今日語られています一節と二節です。皆さん、御言葉に焦点を当てなければなりません。このように先生がおっしゃいました。3節からではなく、祝福に焦点を当てるのではなく、1節2節をもう一度読みましょう。3、はい。もしあなたがあなたの神、主の御声のよく聞き従い、今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならば、あなたの神、主はあなたを地上のあらゆる国民にはるかに勝ったものとしてくださる。二節。あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うならば、これらの祝福はすべてあなたに望み実現するであろう。アーメン。私たちが祝福を受けるのは、御言葉に焦点を当てて生活をした時です。そのように御言葉に焦点を当て、御言葉に従っていくならば、3節からおのずと14節までつながる祝福は皆様のものになっていきます。そしてそれを通して主の栄光が表されていきます。私たちがもし祝福を受けていない、足りない足りない、いつもそのように思っているならば、私たちがまず1節と2節御言葉に従うこと、このことに信仰の焦点を当てなければなりません。それをせずに祝福されない。あるいは問題が起こると、なんでなんでなんでなんで、神様はひどい、神様はひどい、不平不満、神様に敵対し、そして教会に来ることをやめてしまう。祝福は御言葉に従っていくときに、おのずと主が皆様に注いでくださります。けれども、聖書で語られている祝福は、御言葉への従順、このことを私たちもまた心に留めておきたいと願います。今子育てをしておられるお父さんたち、お母さんたち、子供たちを愛するとすれば、愛するならば御言葉に焦点を当ててください。御言葉に従ってください。この世の価値観、常識ではなく、神様の聖書の御言葉に従って子育てをしてください。そうすればここに書かれておりますよ。4節、あなたの身から生まれる子は祝福されます。アーメン。アーメンですか皆さん。御言葉に従って、御言葉に焦点を当てて子育てをするならば、皆さんの子供たちは祝福されていきます。アーメン。それが一番いいでしょ皆さん。神様に祝福されるのが一番いいじゃないですか。この世に祝福されるのではなく、神様に祝福されて生きる子供たちになってほしいと願います。また私たちの仕事が祝福されたいのであれば、兄弟姉妹同じです。土地の実りも家畜の産むのも、8節、あなたの手の働きすべてに対しても祝福を定められ、あなたの神主が与えられる土地であなたを祝福します。あなたの仕事働きすべてを祝福します。しかし大事なことは、あなたが御言葉に聞き従うこと、その仕事もその働きも御言葉に焦点を合わせていくとき、主の栄光のために捧げられるならば、あなたの手の働きすべてに対して、家族も土地もすべてが祝福されると書いてあります。しかしこれは 重ねています。一節二節、もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならば、あなたがあなたの神主の御声に聞き従うならば、これらの祝福はすべてあなたに望み実現するであろう。アーメン。どうか主の御声に忠実に聞き従う皆様となられまして、今日のタイトルで聖霊の素晴らしい証人になられますように祝福を祈ります。さて、今朝ご一緒に読みました使徒言行録16章を開きましょう。本日のバプテスト連盟の聖書日課にあたるところです。今朝、聖霊に導かれて生きるクリスチャンの証とタイトルを付けさせていただきました。今日読みました、購読した箇所は、聖霊に導かれて生きるクリスチャン、主のしもべたちの姿であります。私たちは今日この箇所を読みながら、聖書に耳を傾けながら、今朝、パウロとシラスはさすがだな、すごいな、やっぱり何かが違うな、特別だよねと感銘を受けて終わるのではなく、冒頭で申しましたように、私たちも等しく聖霊の力に預かるならば、聖霊に満たされて導かれて生活するならば、どのような状態、状況、弱さ、貧しさの極みにあっても、健康であっても、病であっても、高橋三郎先生がおっしゃいました、根源的無力な、本来私たちはそのような存在でありましても、私たちは主の栄光のために用いられていきます。それが今日書かれているこの聖書の証です。聖霊が風が吹くならば、イエス様が働かれるならば、無に等しい、塵の灰に等しい人間から、罪人から、素晴らしい主のご栄光が表されていくんです。これはパウロの第2回目の伝道旅行の記事であります。パウロは、を通して、聖霊様が働かれましたとき、6節からのところを、今日読みませんでしたけれども、この箇所で、9節を読みますと、ある夜パウロは幻を見ました。神様を通して幻を見せられました。その中で、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてください。こういうマケドニアの叫びをパウロは幻の中で聞きました。そしてパウロたちは聖霊に導かれて確信を得まして、そしてマケドニア人に福音を告げ知らせるために出かけていきました。マケドニア州の都市である11節です。フィリピに到着しましたら、数日ここに滞在しておりますと、リディアというこの婦人たち、祈り会が行われておりました。このリディアが初めに彼女の心を主が開かれて、姉妹は福音を信じて受け入れました。姉妹と、そして姉妹のみならず家族も揃ってバプテスマを受けました。この箇所は、一人の救いだけではない、主を死を信じるならばあなたもあなたの家族も救われます。このことがもう16章の冒頭で起こっている聖霊の恵みであります。自分の思いではなく主の御心に従って歩んでいきますときに、主は出会いを与え、福音宣教の技を前進させて行かれます。しかし、また同時に主の御心であるならば、そこには常に神様の宣教の技に、神様に適材する勢力も力を振るっておりますことが、今日の16節からのところを読むとよくわかります。ここで何が起こったか、パウロとシラスが町の人々を混乱させたという、こういうでっち上げをですね、上げられて、責め立てられて、衣服を剥ぎ取られて、そして何度も鞭を打たれて、二人は投獄されてしまった。このようなことが記されております。そして一番奥の牢に二人が閉じ込められてしまいました。聖霊の導きによって旅に出ていきましたのに、主を信じて主に従って歩んでおりますのに、25節で真夜中頃、このようにありますように、まさにそれは彼らにとって真夜中的現実でありました。主の導きに従って宣教が前進していると思えば、敵が立ち上がってそれを妨げようとする、人を用いて、またこのようにして身動きが取れない状況に陥れていく。真夜中頃、 私たちもイエス様を信じてバプテスマを受けたのに、御言葉に従って生きているのに、主の御思いに預かって献身したのに、命の言葉社から信じても苦しい人へという書籍が出ております。この書籍のタイトルを見て、あ、本当に多くの人たちがこのように感じている、それゆえにこのような本が出されたんだな、信じても苦しい、教会に行っても苦しい、そのような人たちが決して少なくはありません。そのように感じているクリスチャンは決して少なくはないと思います。真夜中だな、苦しいことが多いな、辛いことが、悲しいことの方が多いように思う、苦しいこと、辛いことの方が喜びよりも多いように思う、それは別に勘違いではないでしょう、思い込みでもないでしょう。ましてやそのように感じる人が特別に弱いから、信仰が足りないからでもないでしょう。今朝のメッセージの結論を言いますと、しかしそのような真夜中を主が許されますのには目的があるということです。主の目的は、あなたが自分ではどうすることもできない状況、状態に置かれましたときに信仰を働かせて、主の名を呼んで祈り、そして主の助けを求めて祈り、あなたが完全に主のものとされることであります。あなたが聖霊に満たされて、御霊のご支配に預かって、あなたを通して主が証しされることであります。あなたを通して主の皆が崇められることであります。あなたを通して主の御思い、すなわち主の御思いとは何でしょうか。テモテの手紙第1、2章4節、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神様はいついかなる時でもすべての人々が救われること、そして真理を知ることを望んでおられます。そしてそのために私たち皆さんは用いられる器にならなければならないんです。いや、用いられる器にするために主はこの真夜中を許されるんです。失望することを許されるんです。自分に立つことができない、自力ではどうすることもできない、その出来事を許され、また用いられるんです。パウロとシラスは聖霊に満たされておりましたので、そのことをよく知っていました。聖霊に導かれて私たちがここに使わされてきた、それゆえに迫害が起こっても、問題が起こっても、聖霊に満たされている彼らにとっては、困難な状況に置かれても、自分が主によって今生かされている目的、今どのような使命に主が生かしてくださっているのか、そのことをパウルとシラスはよく知っておりました。私たちが困難な状況にあっても、皆様、自分が主によって生かされている目的、主の使命を忘れてはいけません。私がリュウマチにかかり3年間、もうそれはまさに鎖につながれて投獄された、そういう状況で日々を過ごしていました。自分もまともに生活ができない状況に、もう輪をかけてコロナが起こりました。パンデミックが世界中で広がっていきました。多くの教会が集まることをやめ、そして教会が閉鎖されていきました。リウマチ患者がコロナにかかると大変なことになるからと言って、皆さんにも心配をしていただきました。しかしそのような状況の中で、主の御思いを切に求めて主にすがって祈りましたときに、主が私に語られた御言葉は、ハガイ書の1章5節、お開きになる方は1476ページです。1476ページ。1476ページ、1章の4節、 主の言葉が預言者ハガイを通して望んだ4節、今お前たちはこの神殿を廃墟のままにしておきながら自分たちは板で張った家に住んでいてよいのか。今万軍の主はこう言われる、お前たちは自分の歩む道に心を止めよう。七節でも同じように主は言われます。万軍の主はこう言われる、お前たちは自分の歩む道に心を止めよう。これ口語訳では、あなた方は自分のなすべきことをよく考えるがいい、こう主は私に語られました。つまりリュウマチが襲ってこようと、コロナが襲ってこようと、あなたは自分のなすべきことをしなさい。そしたら私が守るから、私が祝福するから、まず御言葉に、私に従いなさい。私のなすべきことは何でしょうか。福音のために主のなさりたいことをすることです。主のなさりたいことは何ですか。福音を述べ伝えることでしょう。教会を開くことでしょう。礼拝を捧げることでしょう。祈ることでしょう。牧師であれば講壇に立ち御言葉を語り続けることでしょう。教会を開き続けることでしょう。もう一回伝道を続けることでしょう。そして主は、牧師がリュウマチでありましても、パンデミックが襲ってきましても、玉川教会をお守りくださいました。多くの教会が閉鎖する中、主は守ってくださいました。教会は宣教が前進し、世界宣教が前進し、多くの教会が閉鎖したために、献金はもうどんどんどんどん減っていきました。けれども玉川教会は主の恵みによって献金はどんどん上がっていきました。皆さん、祈るとき主がお飾りになられます。祈るとき主は御言葉とともにそれをなす聖霊の力を私たちに与えてくださいます。ですから私たちは重ねて御言葉に従わなければなりません。主の語りかけに従い、そして主の御名を崇めるんです。主は素晴らしいお方です。主はどのような時にも素晴らしいお方、良いお方であります。本文に戻りましょう。そこでパウロとシラスは、この身動きの取れない人間的には失望してしまうようなこの状況の中で、自分たちが使わされた目的を、使命を見失うことなく何をしたのでしょうか。16章の25節を読みましょう。一節だけです。使徒言行録16章の25節を読みましょう。246ページ。246ページ。使徒言行録16章25節を読みましょう。246ページです。使徒言行録16章の25節をご一緒に読みましょう。3、はい。真夜中頃、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。アーメン。口語訳は、真夜中頃、パウロとシラスとは神に祈り賛美を歌い続けていた。新改訳、神に祈りつつ賛美の歌を歌っていた。今回のこの講師のキム・ヒョンミン先生がこのようにおっしゃいました。賛美は、教会だけで捧げるものではありません。賛美は教会の礼拝だけで捧げるものではありません。アーメン。賛美は教会の時だけではない、礼拝だけではない、家庭で、職場で、学校で、主への賛美はクリスチャンがいないところで、むしろ世に出て行って捧げられるべきものです。アーメンですね、皆さん。教会だけで賛美は捧げられるべきものではありません。主の皆は教会に留められるべきではありません。世に出て行って主の皆は崇められるべきであります。私たちが使わされる場所でいつでも主への賛美が捧げられるべきであります。それによって人々を伝道することができます。先生がですね、伝道は主への賛美です、アーメンです。私たちの伝道、今度10月に秋の特別聖書講演会が開かれます。種まきに出かけています。これは私たちの賛美です。主への賛美です。ですから私たちは伝道して主を賛美しましょう。福音を述べ伝えて主を賛美するものになりたいと、そのように思います。真夜中にパウロとシラスは異教の地で、異教徒たちの中で主を賛美したんです。主への賛美を歌い、 この時代にはですね、賛美歌やこの後捧げるプレイズもありませんから、彼らは詩篇を用いて、主の皆を大いに崇めて賛美を捧げました。エフェソの信徒への手紙5章の18節、20節を開きます。358ページ、358ページ、エフェソの信徒への手紙5章の18節、20節、までを、そうですね、5章の18節から20節をご一緒に読みましょう。358ページ、エフェソの信徒への手紙、5章の18節、20節をご一緒に賛美します。賛美しましょうね。賛美して、御言葉を、心は賛美して、御言葉を読みます。ちょっと難しいですが、18節から20節を読みましょう。3、はい。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさい。アメン。主に向かって心から賛美しなさい。そしてあらゆることについて主に感謝しなさい。私たちが問題のただ中苦しい時にあってそのような状況に置かれてもそこが世にあってノンクリスチャンの多い場所であっても不平不満ではなく嘆きではなく主への賛美を捧げなさい。主は素晴らしいお方です。ああ主は素晴らしいお方です。ああ主は生きておられます。主はなんと偉大なるお方でしょうか。主よあなたは良いお方です。私に良きことしかなさらないお方です。これをノンクリスチャンの中で信仰を持たない人たち、この世で苦しみに遭遇してもなすすべがない失望している人たちの中でこのように主を告白しなさい。そうしましたら、うわぁ信仰ってすごいなぁとそのように言うではないですか。そうですよね。あるいはこの人頭が変だなぁ、こんなに苦しんでるのになんでこの人は喜んでいるんだろうか、むしろ神を呪うんではなく恨むのではなくなぜ神に感謝して神様を賛美しているんだろうか、この世にあってはこれは驚くべきことなんですよ。どうしましたら、あなたの信じている方は素晴らしい方なんですね。ちょっとその話を聞かせてください。このようになるんではないでしょうか。そしたらイエス様ってねと伝えることができるんじゃないでしょうか。詩篇の33編、今日使用紙で開きました箇所を開きますと、詩篇の33編の1節から3節を今日召集の中で読みました。この1節863ページ1節を読みます。33ページの1節です。863ページ詩篇の33編の1節を読みましょう。声を出して読みます。詩篇33編の1節です。863ページ3、はい。主に従う人よ、主によって喜び歌え、主を賛美することは正しい人にふさわしい。アーメン。これ口語訳では正しき者よ、主によって喜べ、賛美は直き者にふさわしい。アメン。直き者というのは何でしょうか。心が曲がっていないということです。何に対して曲がっていないんでしょうか。主に向かってまっすぐであるということです。主に心が向かってまっすぐであるならば賛美を捧げるんです。そしてこの説明になりますですね、詩篇をもう一箇所開きたいと思います。詩篇の16編の7節です。詩篇の16編の7節、846ページ、詩篇の16編の7節から11節を信仰を持って読みましょう。846ページ、詩篇の16編の7節から11節を信仰を持って声に出して読みましょう。詩篇の16編の7節から11節3、はい。私は主を称えます。主は私の思いを励まし、私の心を世ごと悟してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいますし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、 魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に儚を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。アーメン。私は主を称えます。そしてこの八節、私は絶えず主に愛対しています。これ、口語訳はですね、私は常に主を私の前に置いています。主が私の右にいる、いますゆえに、私は動かされない。だから主を褒めたたえます。こう賛美してるんですよ。皆さん、これが信仰ですよ。主を感謝します。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。賛美する者はこのように生活をしていると言い換えることができるんです。常に私は絶えず主に相対しています。人でもなく、目に見える苦しい現実ではなく、いつも主が私の目の前にいて、主と一対一で歩んでいます。ですから私に何が起こっても動揺しません。主が右におられるんですから。ですから私の口からは主への賛美が出てきます。主を褒めたたえます。まさにパウロとシラスはこの時、このような賛美を持って主を崇めたんです。投獄されていても、鞭を打たれていても、鎖で繋がれていても、私の前には常に主がおられます。敵対するものではない、妨げるものではない、主が私の目の前におられます。だから主に賛美を捧げます。そしてその賛美を囚人が聞き、看守が聞いていたんです。そうしましたら、16節のように戻りますけれども、何が起こったかと申しますと、その賛美によって主が立ち上がられまして、そして、主の御手が動かされ大地震が起こりました。たちまち牢の戸は開かれて鎖も外されてしまいました。主の御業、神の栄光が表されました。さらには16章のこの27節からのところを読みますと、牢の戸が皆開いてしまったから、自分が本来捕まえておかなければならない、この囚人たちが逃げてしまった。責任問題になるということで、この囚人たちが、ごめんなさい、看守たちは自害しなければならない。そのように思いましたけれども、パウロとシラスが出てきて、自害する必要はない。私たちは逃げてない。ここにいます。そのように言いました。本来、看守たちがパウロとシラスを捕まえてたんですよ。投獄されていたんですよ。身動きが取れなかったんですよ。しかし、彼らの祈りと賛美によって、立場は逆転していったんです。皆さん、世の力の方が強いと思えることがあります。敵対する者の方が強いと思える時があります。しかし、神に従い、神の祝福を受けている者たちと共におられるお方が、この世の力より強いんです。そのことを今日ここで、彼らの祈りと賛美を通して、主が立ち上がられて、大地震を起こして、炉の戸を開いて、鎖をすべて取り去ってくださって、解放してくださいました。これが主であります。これがすべてをご支配しておられる主であられます。主は力あるお方です。主にできないことは何一つありません。そして看守はひれ伏しました。30節、先生方、救われるためにはどうすればいいんでしょうか。そのように今度は看守が彼らにひれ伏し、主を礼拝しました。パウロとシラスは言いました。大変有名な御言葉です。31節をご一緒に読みましょう。16章の31節。16章の31節3。はい。二人は言った。イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われます。アーメン。皆さん、その後、真夜中であったが、これですよ。真夜中であったが、そのような現実の中にあっても、看守は二人を連れ、ごめんなさい。看守とその家の人たち、全部に主の言葉を語った33節、真夜中でありましたけれども、自分も家族の者も皆すぐにバプテスマを受けた。神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。アーメン。これが賛美の力です。 どのような真夜中的現実の中にあっても、主に相対している者は、主が全てを支配しておられることを知っている者は、信じている者は、どのような時にも主を崇めるんです。主を賛美するんです。そうしましたら、主が立ち上がり、主が栄光を表してくださるんです。その真夜中的現実を通して、皆さんを通して、主は宣教の技を前進されると、今日私たちに主はお語りくださっていることを信じて感謝します。メッセージを終わります。この賛美はどこから生まれてくるんでしょうか。今日、ルカによる福音書18章1節を聖書箇所として読んでいただきました。ルカによる福音書18章1節。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。これ新改訳ではいつも祈るべきであり失望してはならないとイエスは語られた。先ほどルカ使徒言行録16章25節を読みました。口語訳新訳新改訳を紹介させていただきました。この時彼らは神に祈り賛美を歌い続けていた。神に祈りつつ賛美の歌を歌っていた。祈る者に聖霊が働かれます。祈り主を求める者に聖霊の力が臨みます。聖霊の力が働きますと賛美が出てきます。賛美を捧げられない時があります。感謝さえ出てこない時があります。しかしその時主にひざまずいて祈るならば、いつでも祈るならば、いや今日の御言葉はいつも祈るべきです。アーメンですか。皆さん、クリスチャンの皆さん、信仰いただいた皆さん、いつも祈るべきです。失望してはなりません。いつも祈り聖霊に満たされるべきであります。それほどの代価をイエス様は払われたのであります。ですから主を賛美するべきであります。このような素晴らしい主をどのような時にも私たちが祈り、主を求めて祈り賛美を捧げていくものになりたいと願います。そのようなクリスチャンを通して宣教の技を主が前進させてくださることを信じます。そのような皆さんを通して主は栄光を表していかれると信じます。ですから最後、皆さん、主は素晴らしいお方だと告白しましょう。主は良いお方だと告白しましょう。主は偉大なるお方だと告白しましょう。そしてこれを皆さん、明日から今日から出かけていく場所で、家庭で、職場で、今ちょっとお休みですね、お休み中ですけども、皆さん行くでしょう。あちこちお休みの予定があるじゃないですか。ないでしょう。あるでしょう。あると思いますよ。この後行く方もいらっしゃるでしょう。もう終わったら急いで行こうという方もいらっしゃるでしょう。家族と過ごす、ノンクリスチャンの家族と過ごす予定もあるでしょう。皆さん、主を賛美してください。こんなに苦しいの、大変なの、けど主は素晴らしいお方なの。主は偉大なるお方なの。私に罪を許しを与えてくださり、私を救ってくださったの。神の子にしてくださったの。病を癒し、主は素晴らしいことをなしてくださるお方なの。主を賛美してください。教会だけで皆さん賛美するのではありません。教会の礼拝だけで力強く賛美して、外にあったらシュンとなるのは聖霊に満たされたクリスチャンではありません。アーメンですか。聖霊に満たされましょう。そのためにいつでも祈りましょう。新しい習慣使わされた場所で、いつでも祈り、聖霊に導かれて主を証しする皆さんとなられますように祝福をお祈りします。愛する主を感謝します。今朝も私たち一人一人を聖霊様がこの場所に導いてくださり、命の御言葉を語ってくださり、ありがとうございます。クリスチャンとしてあなたに命が贖われて、罪許されて、神の子とされて、今生かされているものです。私たちには目的があります。私たちには福音を伝える使命があります。健康であっても病であっても、どのような状況の中にあっても、主を私たちが常に祈ることができますように、失望せずに祈り続けることができますように、そして聖霊の力に預かって主を崇めることができますように、どうぞ異教の地にあって、ノンクリスチャンの中にあって、置かれた場所で主は素晴らしいお方ですと主を賛美 する一週間となりますように、私たちをどうぞ使わせてください。使わせた場所でどうぞ新しい一週間も主の福音が述べ伝えられていきますように、主に立ち返り信じる者たちが起こされていく、そのような一週間となりますように、どうぞ私たちを用いてくださいますようにお願いいたします。足りない御言葉の取り次ぎでありましたけれども、どうぞ聖霊様が引き続き力強くお一人お一人に臨んでくださり、主がお働きくださって、新しい一週間日々の歩みの中に主にご栄光を返すことができますことを心から信じ主に期待いたします。どうぞ私たちを使わせてください、用いてください。イエス様あなたの賛美を捧げるものに作り変えてくださいますように、主の名によって感謝し、また賛美し期待してお祈りいたします。アーメン。